無声を超えたオナニーのネクストステージ覚醒。こちらがね、昨日の土曜日なんですけども、ついに完成いたしました。ねえ、長かったねー。ねえ、これね、何その話っていう人もいるでしょ、今日初めて聞いた人は。まあ私ね、まあオナニー長くやってますよ。ね、中学2年生ぐらいですかね、もう精通したのは。ね、精が通ると書いて精通ですか。ね、しましてね。で、そこから、まあ日々やってますよ。もう35ですから。まあ20年ぐらいのキャリアありますよ、オナニーに関してはね。で、まあ人並みにやってきましたよ、週7ぐらいで。飽きるよね、20年もオナニーしてれば。みんなも結構飽きてきたと思うの。で、治療の人とかはね、もしかしたら飽きないかもしれない。だって、ね、結構、なんかやってもやってもさ、いかないわけだからさ、なんかいろんな工夫したりとかさ、結構満足感が毎回あると思うんだよ。でもさ、俺たち、ね、ソーローファイターズはさ、もう飽きるんだよ、ソーローだから。だって、ちょっと本気出したら1分以内に行けるわけじゃん。そんな環境で20年やったらさ、もうなんか疲れちゃう、しんどくなっちゃってね、またね、同じ映像でいいやつって、1分でどうせいけるしみたいな、そんなになっちゃうから良くないなと思って。で、まあちょっと究極的なオナニーっていうのはね、手を使ってシコシコしますよと、ね、このスタイルがまあスタンダードかなと思うんですけども、私はね、もう無声を超えたいということで、手を使わずに射精すると。で、これを目指して、ここ最近ずっと活動してきたわけですよ。何活動ってっていうね、話ですけどもね。なんかのこれサークルなのかなみたいな。いえ、一人サークルですけども、ね、覚醒サークル。で、そんなわけでね、活動してきてさ、ようやく集大成だな、というところで、土曜日にね、まあ、うまくいったんですけども、毎週毎週、いけそうかな？いや、いけないっていうパターンがずっと続いたの。で、少しずつ、まあ、手を離していくというか、ね、自転車乗るときだってね、最初は補助輪ついてますから、それが1個なくなって2個なくなって、最後はお父さんお母さんにね、まあ、後ろをさ、押さえてもらって、で、ようやく走り出せると。ね、これが自転車。ね、そしたら、覚醒もそうですよ。これ覚醒の性は、生死の性ですからね。なんですけども。なので、まあ、ちょっと左手添えるだけみたいな、ね、スリーポイントシュート打つのと同じぐらいのレベルで、まあ、少しきっかけを与えてあげて、とかね。そういうのでちょっとずつね、手を離していったんですけどもね。今回ようやく、まあ、完全手放しでいけました。が、これは、まあ一応きっかけを作ってあげる必要はやっぱしある。だから例えば立ったまんまでそのまま射精できるってわけではない。ね。気持ち、まあきっかけが必要なスタイルではあるけども。ただ、例えばなんだけど、学校とか職場で椅子に座ってね、机に向かってると思うんだけど、まあまあ、その状態でもいけなくはないと思うわ。その椅子に座っているって状況であれば、そのチンコにきっかけを与えてあげるっていう体制は作れると思うの。で、これね、もう手法の話ね、やり方とかをもう最初のね、初っ端の話でずっとしていくのもまたあれなんでね、じゃあタイトルコールをした後に、どんな方法ですよって話しましょうかね。長くなっちゃいますからね。で、あと今日はね、その後、まあ、いろんな話ありますよ。いろいろと揉めている、ね、ソープのね、話とかもありますけど。まあ、そのお便りも今日読みつつ、で、ただ今日メインは、ちょっと一つコーナーあります。学会で発表の予定は未定のコーナーで、私ちょっと、今回ね、見つけてしまいまして、この世の真理というか、恋愛について。ね、みんな恋愛で迷ってると思うんだよ。さまよってると思う。そんな君たちを救いましょう。ね。もう恋愛ってうまくいかないなとか、スタートライン立てないなと、もやもやしている君、救いましょう。そして、ね、 これを発見したことで俺も多分救われるんじゃないかなと思ってますんでね。まだ答えがちゃんと出てないんだよ。話まとまってないんでね。話しながらまとめていきますけどもね。まあでも、まあ前提条件というか、あ、なるほどねというきっかけにはなるかなと思いますから。まあまあそんなんでね、今日も、まあ最後まで聞いていただけるとね、嬉しいなというところでございます。それでは、今日もやっていきたいと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルナ伊藤です。こんばんは。まあそんなわけで、まあ今日は盛りだくさんなんです。なのでここ最近ね、1時間で終わらせますみたいなね宣言しながらラジオやってましたけどもね、今日は2時間で終わらせますとね、もう最初からもう幅を取ってやっていこうと思うんですけども、2時間で収まるのかなみたいなね。でもあえてそこを2時間で抑えれば、まあいいんじゃないかしらとちょっと思ってますんでね、やっていきますけども、で先ほどのね、まあ、あの覚醒の話なんですけども、あの前に言った、まあどんなやり方っていうと、まあその左手添えるだけみたいなやつは、チンコの竿と玉筋の間の皮をちょっと引っ張るっていうかね、下に引っ張ってクイクイすると、でチンコのその竿の方を揺らすみたいな、これがきっかけになりますみたいなこと言ったんだけど、うん、これ分かりづらいんだよ。あのね、もっとその覚醒に近づくためのきっかけ作りっていうのはどういうことかというのをね、今回よく分かったなっていうところをねご説明したいんですけども、一番分かりやすいのが、ね、手でいつもじゃあシコシコしてると、みんなねシコシコするときにチンコを持って上下にするわけじゃん。それの下ね、下に引っ張った時の状態をもう一段階下にやってください。わかります？そう、そのグググググググっていう感じ、これがまだこの刺激だけでいければね、覚醒に一歩近づいたと僕は思うわけですよ。基本的にはこの下に引っ張る力ね、シコシコのシコのコの方ね、わかんない、シが上でコが下なのかわかりませんけども、コの方の下に引っ張る力プラスアルファぐらいの引っ張りをしてくれれば、それがきっかけで多分射精できるよね。ちょっと頑張ってください。でそこでグググググつってチンコの方にもなんかグググググググが伝わるというか、内部から発生するというか、これわかんないよなね、映像で多分実践しても、いや内部の話というか、そのチンコの中の話、その血管だったりとかね、そういう神経とかそういう話になっちゃうから、見せられてもわかんないと思うんだけど、でもいいよ、もっともっとライトに考えると、シコシコするでしょ、で、あ、そろそろ行きそうかなってなったら、もうシコシコはしないで、シコのコで止めて、ちょっとさらに下に引っ張って、この状態でいけるかっていうことよ。で、それをどんどん感覚を、まあ、伸ばしていったりとかして、もうシコシコあんまりしなくても、皮を引っ張っとくだけでいけるかと。でこの状態になれば、次は皮を手を使わないで引っ張る。どうするかというと、椅子に深く座ります。あと前傾姿勢で深く座ります。でそのまま、下にね、その椅子がケツについてる状態でケツをね前の方に滑らせます。ぐーっつって、なるべくね下がね、あの椅子の方はプラスチックとかじゃなくて、ね、布系の方がいいね。その ケツの、なんだこの話、ケツがちゃんと摩擦で、なんだよ、持ってかれる感じね、の状態の方がいいので、で、そうすると、どんどんケツを前にやっていこうとすると、肉がどんどん、肉は元の場所にあって、体の中の骨だけが前行くじゃない？そうすると、肉が残った状態だから、チンコが少し引っ張られてんのよ、下に。引っ張られると、さっきやっていた、しっこうしっこうの子の状態が、手を使わずに、一応作り出せるわけ。軽くなんだけどね。その、手で、下に引っ張った状態よりも、ライトよ、すごく、刺激が。だけど、ちょっと引っ張ってる状態になるの。だから、さっきの、下に引っ張った状態で射精できてる人は、この刺激でも、いけると思うんだよ。集中すれば。だからこれができるようになると、まあ、完全に手放しよ。だ学校でも会社でもできるよ、もう。ね。あれ、パル内藤さん、なんで、ちょっと前傾姿勢で椅子に座ってんですかみたいな。なるかもしんないけど。ね。でも、その時は、あ、ちょっとなんか眠くて、みたいなこと言って、あ、ちょっともうでも眠いの治ったから、ちょっと、普通に座りますね、つって、その、ケツをね、少し前の方にずらしていって、でいい姿勢になるんだけども。いい姿勢になった時には、もうすでに私のチンコは引っ張られてる状態だから。でもいつでもね、デスクワークしながら射精ができると。ね。あれ、パルナイトさんなんかビクンビクンしてますけど大丈夫ですかって。あとなんか少し静止臭いんですけど。いや、大丈夫です。ってね。ちょっとトイレ行ってきます。ってね。そういうのになるから。だから、手放しですよ。だからね、今まで、成人向けのさ、エロい漫画ってあるじゃん。高いやつ。1000円ぐらいする、ね、エロい漫画っていうんですか。私もね、結構好きで、前にもご紹介したような漫画、数多くありますけども、一個紹介しておきましょうか。武田博光先生、イマリア、ね、その辺、この間、一番最後に買った、分厚い系のね、エロ本ですけどもね。で、この系の本っていうのは、閉じちゃうんだよ。片手で押さえておきながらじゃないと、閉じちゃうの。ね、薄くないから、厚くて、結構がっしりしてるから、開いておけないのよ、その辺に。だから大変なの。シコシコね、左手で本を開けながら右手でシコシコして行きそうになったらどうしようってね、もう表紙で抜くみたいな感じになっちゃうよ、ある意味ね、本閉じないとね、シコシコは止められないし、でもティッシュも必要だし、3本手が必要なんで本当は。なのでね、それか何か重しで、でお気に入りのページだけね開いた状態にして、でいつも通りフィニッシュするという流れになっちゃうんだけども、今後皆さん大丈夫ですよ。両手が空いてます。ね。もう余裕ですよ。本読みながら、ね、いけます。まあ、両手で本読んでって、ぶっぱでもいいし、片手でね、本開きながら、まあ、もう片手で、ね、ティッシュ使ってもいいですし。で、この、ずっとこの話してんな、俺。ね、いいんです。ね、もう今日で完結だから、ここはさ。この覚醒については、一応一つスタイルとしては、コンドームを使うっていう手法もあります。だってね、手放しだし、だ別にもう、ズボン履いたままでもいいんだよ。ね、いつでもできるんだから。ね、会社でもできるはずだから。だから、チンコに、ね、コンドームはめて、それで覚醒を実行すれば、別に何も汚れませんよ。ね。で、後でそれをね、取って捨てればいいだけですから。完璧というところはあるんだけど、ただ、俺やって思ったのは、あんまり良くない気がしてる。っていうのも、その、チンコグググググ状態を作るじゃない。そうするとね、ゴムの方もグググググなって、その、チンコが、ゴムを貫かんとするんだよね。まあ、貫けないよ。そんな俺の突起物でもないからさ。ね、そのままグーってなってるだけなんだけど。そうするとね、 なんか抑え込まれちゃってるところがある。だからうん、コンドームはない方が覚醒は行きやすいと思うわね。そこは言っときます。ただ慣れていったら最終的な形としてコンドームを使うっていうのがありかもしれないね。まあそんなね、誰もそこの最終到達点行かないよっていうね話なんだけどさ、まあそんなわけで、ちょっと私覚醒をこれでねちゃんとできるようになりましたから、だからね、いつかな、金曜日行けたんだよ。うん、金曜日に行けて、で、お、できたと思って。で、でも、なんか確証がなくて、もうちょっとうまくできたんじゃないかなと思って、すいません。昨日、土曜日やってしまいました。でも、ちょっとね、完成させたかったんだよ、もう。早めのうちに。早めのうち、早めのうちっつってさ、もう35だよ。でまだこれからオナニー人生があと20年30年あるわけだからさ、じいさんになったってやるんだよオナニーなんて。そう考えたらね、今のうちにできるなっとけばこっから20年30年楽しめるわけだからということで、まあ、完成しましたから、ぜひ皆さんもねこの覚醒試していただきたいと、試した上で皆さんねご感想いただきたいというところでございます。で感想をねもしいただけるということであれば、メールか、ね、あとは掲示板でお便りの方ねお待ちしてますんで、まあこちらはね覚醒のなんか感想だけではなく、他のねまあ私に対する何かあれば送っていただけたらと思います。じゃあ宛先なんですけども、まずはね掲示板の方ですか、童貞ネットとググっていただきまして、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその7というところにねお便りの方いただきますか、あとはメール、メールアドレスが radio@doutei.net radio@doutei.net こちらになります。ホームページ右上のところにもメールフォームってところありますので、そちらからでも送れるようになっておりますよと。でリアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思います。じゃあそんな感じでね、まあ今日喋りたかったことね、だいたいここよ。俺がようやく覚醒をねできるようになりましたっていうね、修行の成果ねちゃんと出たなというところで、うん、これなら早漏でね1分で行っちゃうような人でも少しやっぱり時間かかんのよ。集中もしないといけないし、ただなんかね、あと心臓悪い人はやめた方がいい。すごいドキドキするわ。結構呼吸とかも止めるっていうわけじゃないけど、結構集中しないと、チンコだけに集中しないといけないからさ、なかなか。だからそこがね、結構厳しいところはあるんですけどもね。まあ、そんなところで、ぜひぜひ皆さん試していただきたいというところが、もう今日のね、もう大体大きく分けてね、今日二つ山あるなと思って。その中の一つね、今のお話でしたというところ。あと全然関係ないオナニーの話合わせてしちゃうと、立ってオナニーするとさ、なんか膝ガクガクしない。どうでもいいですね。お風呂場ね、ユニットバスだからさ、うちさ、まあお風呂場でねシャワー浴びながらやるにしても、まあ浴槽の中ですることになっちゃうんだけどさ、でそこでたまーにね、まあシコシコするじゃない、で出すじゃない、そうするとなんかね足ガクガクってなるんだよねっていう、どうでもいいですわっていうね、お話。ね、あと先週言ったかもしれませんけども、ね、チンコは立つうちに使え。ね、これを伝えておきたかったです。もういつ、ね、先週言ったと思うんだけどね、なんか言ってなかったらあれかなと思って。ね、いつ立たなくなるかわかんないからさ、ね、ぜひ皆さんはチンコ立つうちにね、使った方がいいよと。ね、オナニーばっかりもね、どうかなと思うけど、ね、セックスしなさい、セックス。っていうね話もあるんだけどね、まあやる機会ないよねなんてね思うんだけど、まあそんなのねやろうと思ったら行きゃいいのよソープにね、誰かさんもソープに行ってんだから一回受付までね。だから、まあ、結構チンコ使わなかったからさ、その反動で覚醒をマスターするっていうところに至っちゃったけどもさ、 まあまあそんなね、セックス云々の話ね、でも彼女とやりたいよという人もいるでしょ。大丈夫ね、今日後半でそのお話しますからね。なかなか彼女できないんだよな、出会えないんだよなっていう人、目から鱗、ギャー出るね、うん、チンコから精子出るねみたいなね。今日ダメだな、よくわかんねえこと言ってるな、全部精子の話になっちゃうね。まあそんなわけで、で、あとね、もうオナニーの話はこんなところでいいかなというところで、で、私、じゃソープの話をちょっとしたいなと思ってます。一応今日でソープの話完結にさせましょう。完結っていうか、そのソープ事件ね、大炎上ソープ事件の話はこれにて完結したいと思うので、皆様からいただいていたソープ関係のメールをちょっと読んで、で、ちゃんちゃんとね、したいなと。で、先に言っときますけども、まあ、結果的にまだソープ行ってません。どうしようかなと思ってるんだけど、これね、いや違うのよね、また言い訳かってなっちゃうけど、あのね、違ったんだよ、今日思ったんだよね。あのソープに行くって言ってさ、で、いろんなの調べて、いろんなソープ場を調べてさ、で、この子だ、あの子だっつって。でも、パイ釣りが欲しいから、ね。D カップ以上だとか、いろいろとなんか条件、厳しくやって、まあ、選んだわけなんですけども。根本がね、なんか相反するものがあったんだよなって思うのがあって、っていうのが、あの、まずパイ釣りしたいっていうのが一つ。そして、ソープでまあセックスがしたいっていうのが一つ。まあ、この二つが、ね、達成できればいいなと思ったんだけど、この二つは相反することだったんだなっていうことに気づいたの。あのね、パイ釣りっていうのはもう正直クソブスでもいいんだわね、これは本当にもう別にもうおっぱいさえ大きければいいやっていう、あとまあ病気がね、あのないような人だったらいいなというレベルよ。その代わりまあ包み込んでは欲しいから D カップ以上、できればそれ以上のね、いいとかいう人を求めてるわけ。これも別にね、クソブスでもいいです、おっぱいさえ良ければいい。ただソープね、これセックスにつながる話ですけども、セックスはおっぱいとかそこまで求めてないよ。まあ B カップ、 C に近い B とかだったらいいわね。まあ十分贅沢だろっていうかもしんないけど、だからまな板レーズンじゃなきゃいいよ。ね。おっぱいちょっと膨らんでる感じがあればいいよ。ね。本当に。その代わり、ある程度、くびれてってほしいし、あとは、顔が、俺好みの顔。そして、まあ、笑顔が素敵と。ね。この辺、おっぱい関係ないのよ。セックスに関しては、正直。俺が、結婚したい、とか、ね、付き合いたいっていう人っていうのはもうおっぱいとかあんま関係ないの、言っても。だからこそそういう人と結婚とか付き合う前にパイ釣りだけは経験したいねとね、今後経験できないかもしれないからと。だって女の子を選ぶ基準がおっぱいじゃないんだもん。だこれがね、今回両方一緒にやろうとしてるから無理なんだよね。だってさ、 D カップ以上にした時点でB プラスとか C カップの可愛い子が全員、まず、ね、いなくなっちゃってるわけじゃん。俺のその条件からさ。でもおそらく C とかの子の方が可愛いわけよ。俺好みなわけ。おっぱい大きいってことはそれなりに肉もついてる可能性はあるんだよ、体に。だから少しスレンダーというかね、引き締まった体をしてるんであれば、おそらく C とか B とかなんだよ。そっちが好きなんだよ、人として結婚するとしてね。なんでお前ソープと結婚一緒にしてんのっていうかもしんないけど、だから違うんだよね思ったので、私ちょっとね、ちょっと行動を変えます。ピンサロ行きますね。ピンサロなんかね、調べたらピンサロって俺は加えてくれるだけかと思ったんだけど、何やらパイ釣りもしてくれるとか、なんとかね。ちょっと私情報入手しましたので、 じゃあピンサロでいいじゃん。むしろすげえ有料客ですよ。だっていや全然加えなくていいっすみたいなね、射精とかも全然させなくていいっす。ただおっぱいを挟むその感触ね、それだけちょっと確認させてもらえないですかっていうお客ね、1時間で、じゃ1時間ないか、ね、40分で6000円みたいなね、毎度ありみたいな、何あの客気持ち悪いみたいなね、言われるかもしんないけど実際そうなんだよ。もうおっぱいに挟んだ感触、まあ、できたら射精もしたいですよね、せっかくなんで。でも別に射精に至らなくても別にいいし、加えてくれなくてもいいとね。まあ、できたらパイズリフェラというね、桃源郷にしか存在しないというあの技法をね、ぜひ食らってみたいなとは思うんですけども、まあ、そんなところだからまずここね。だってあの彼女とかソープ行ってセックスするうんぬんっていうのは童貞がね気にする話ですよ。俺も童貞じゃないんだからね、セックスってところじゃないのよ。まずはおっぱい、ね、そこクリアしたい。でその上でね、その後でね、まだその時点で彼女がいなかったら、好きな人がいなかったらソープ行きますよというちょっと流れにしたい。だってね、ソープ行っておっぱいあまり大きくない子にしたとするじゃない、あこの子可愛いなつって、でそれがあった後ですぐになんか彼女ができるとかね、なんか誰か可愛い子と知り合って好きになるとかそういうのがあった時、俺もうパイ釣りができなくなっちゃうわけじゃん。そうするともう死んでも死ねないじゃない、ね、自爆霊になっちゃうじゃない。なので先にちょっとやっぱパイ釣りね、こっちの方が先だったわ思いましたんで、ね、そんな、まずはソープ行く前にパイ釣り行きますね、ピンサロ行きますという宣言だけちょっとしておきたいというところで、あとソープ怖いのがいろもうね、毎日一応ソープのサイトは見てます今ね。あのなんだかんだ行こうとはしてるの、タイミングを見計らって、でいつでも行けるように毎日チェックしてます。なんだけど思ったのはこれ彼女とかっていう部分も一緒なんだけど、あのね、なんだろう、まずソープ俺が思っていたのよりもなんかめんどくせえなっていうのがちょっとあって、だいたいその流れがあるんだよプレイのね。なんだけど基本的にその6-9っていうの、まあ基本男が仰向けになって女の子が、うつ伏せになって、であの筋肉バスターみたいな形になってみたいなね、いうやつがあるじゃない。女性は男のを舐め、男は女性のを舐めのあのスタイル6-9と言いますけども、これがやっぱしね組み込まれてるっぽいんだよね。だ言えばやらなくていいんだろうけど、それはなんか言い出しにくくて流れでみたいになっちゃうかもしんないじゃない。で舐めるっていうことはよ、一番危険な行為なわけですよ。まあ、一番じゃないですか、二番目ですか、ね、だって口の中切ってたりとかした時にその女性器舐めてその子は病気だったら完全に感染するからねっていうこと。なのであのこれは俺本当に彼女を作る云々の話多分ね何年か前にしてると思うんだけど、その時のじゃあ女の子ね、彼女を選ぶ条件の一つとして何があるかっていうと、この子だったらね、この子とセックスして病気になったとしてもしょうがないなって思える子っていうのが前提だったんだよ確かね。それをなんか思い出してさ、だそう考えるとなんか難しいよねと思って、彼女とかに対する思いですらね、あーもう病気になるの前提なんだよもう。だけどまあこの子ね、普通にセックスとかなしにしても好きだしと、だからもしセックスして病気になっちゃっても仕方ねえなとね思えるかどうかが、あとだからその子の女性器を舐められるかどうかっていうのが多分彼女に なんかしたいとかさ、付き合いたいとかさ、そういうところの条件なんだよ。気持ち悪いな、35にもなんのにって思うかもしんないけど、まあ潔癖なところもあるんだろうけどね。なのでそれでソープね、ソープで、ね、巨乳を選んだがゆえにクソブスが出てきてみたいなね、デブスが出てきてみたいな、だけど女性器舐めなくちゃいけないみたいな、でこの子なら病気になっても仕方ないかっつって、なれるわけないだろうっていうね話だから、せめてね、もうこの子はこんなに可愛い子とかだったらま仕方ねえかみたいな、いうぐらいのソープじゃないと無理なんだろうなと思って、まあそんな話ですよ、ね、あと私がソープにお金をかけない、お金をかけないっていうね方がいらっしゃいますけど、今回選んだソープが安かっただけであって、一応財布には5万円は入ってますから、ね、その時点でも。だそのぐらいは別にね、いいと思ってんの。まあ、60分5万円ぐらいまでだったらもうギリね。だ5万円は越したくない。とは思ってるから、だから、まあ、そこそこのところ、ね、高級ソープは6万円から。だから、そこに一歩ね、行かないぐらいの、まあ、いわゆる私のポジションと一緒ですよね。2軍エースみたいな。そんな1軍にはね、やっぱしね、届かない。ね。やっぱそういう価値観なんでしょうね。なので、という。まあ、そんなお話ですよ。だからね、まずはちょっとピンサロ行って、ね、その上で可愛い子とソープと、ね、C カップ。C カップで探したら多分、すげえいると思うんだよ。可愛い子が。D カップで探し、D カップ以上で調べたら、いないよ。わかんないけどね。俺がいいなと思う子はいない。あんまりね。奇跡的にいたとしても、俺が行くと体調不良で休んじゃうような子がいるぐらいでさ。なので、またね、ちょっとね、C カップで少しソープ場を調べていきたいということをね、考えておりますというお話。そんな前置きの長いソープの話。なっげーな、俺。これ2時間じゃ終わんないスタイルかもしれないですけども、ソープの、じゃあお便りをね、いっぱいいただいてます。ね。その中でも厳選して読みたいなと思っていたんですけども、あんまり厳選できなくて、なので、一つ一つあんまりね、深掘りしないでね、紹介していきたいと。ね、なるべくちょっと多く読んでいきたいなと思うんですけど、一部、ね、読めてないリスナーの方多分出てくると思います。ほんとごめんなさいと思ってる。ね。なんかね、たまたま、ね、ちょっと、どうしようかな、つってね、弾いてしまったお便りがね、同じ人だったりとかして、すいませんと思って、ね。そんなんありましたから、あんまり気にせずまたメール送っていただけたら嬉しいなというところでございます。じゃあ、紹介していきましょう。ラジオネーム101番さん。今週は風俗スペシャル2だ。まさかの本番行為しない発言に激怒するリスナーたちに、風俗には行くとは言ったが、挿入するとは言っていないと静かに語るパル。やりてえ童貞どもは、彼女いない歴10年のパルの言葉に震えろっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、そんなね、そんな風俗スペシャル2、まあ次回やるとしたら本当に風俗で挿入した時にやるね。それまではもう風俗の話はもうあんましないようにするよね。まあ言ったところでね、机上の空論になっちゃいますからということ。あとはラジオネームベルさん、ソープ行かないとか、誰だと思ってんだバカラ、すいません。噛むな。ソープ行かないとか、誰だと思ってんだバカ野郎、お前。パル内藤さんだぞ。すみません。ただ言いたかっただけです。というね。お便りいただきました。ありがとうございます。ね、ただ言いたかっただけですというお便りをね、もうがっつり噛むっていうところで申し訳ないっていうところなんですけど。ね、そうだぞ。本当に。ソープ行かないとか、そんなことをみんなリスナーの方言ってるかもしれないけど、誰だと思ってんだ、あのパル内藤さんだぞと、行くわけねえだろって、ね、いうお話ですけども、いや行ったんですよ、ね、行ったんですよ。もうあれもう神のみぞ知るね、仕方ない結果だと私は思いますよ。本当にぜひ聞いていなかった方、第374回の、2月14日放送分のね、ソープスペシャル、ね、こちらをぜひね聞いていただきたい。 聞いていただきたいけど、ネタバレすると、残念な結果になってます。ね。どんな結果とは言いませんけどもね。まあ、ほぼ今の前半のお話で言ってましたけども。まあ、そんなんだからさ。まあ、それを聞いた上でね、いろいろと、まあ、この辺のソープのお話ね、聞いていただけるといいなと思うんですけども。あとは、他のソープのお便りいただいてます。ラジオネーム鬼軍曹さん。病気怖い怖いと言っておいて、なぜ外国人風俗の格安店を選ぶのか疑問でしかないわ。昨日の放送内容だったら、あ、これ昨日結構前いただいてますけども、前回の放送内容だったら、オープニング3分で土曜に意を決してソープに行ったら、お目当ての子がドタ急で、断念した。日曜も検索したけどいい子が見つからず、そんなこんなで週末が終わってしまいました。また来週ご期待ください。それでは今日もくらいにまとめて違う話した方が良かったと、ね、いうお便りいただきました。ありがとうございます。でもそんなこと言ったらさ、今までやってきたこの、ね、何年だかもわからない年数やってますけども、大体そうじゃない？ ほとんどが、いやもうその話最初5分でよかったんじゃないみたいな。ね。っていうのを基本的に1時間話してるじゃない。全部そうじゃない。全部踏んだり蹴ったりじゃない。だから、こんなもんなんだよ。このラジオはさ。だから、あ、また、ダメなんだろうなって。ね。こいつ、いろいろ調べてやっと動いたけど、結局なんかダメな結末待ってんだろうなと思って聞いてもらえると、あ、やっぱりね、という感じになるんじゃないかと。で、そこで、あれ、今日、なんかうまくいったじゃん、みたいな。すげえ、みたいなのを、たまーに来るとね、少し感動も生まれるんじゃないかなと思いますから、そんなスタイルで聞いていただけるとね、まあいいんじゃないかなと思うんですけど、ただね、これ今いただいたお便りのね、最初ですよ。病気怖い怖いと言っといて、なぜ外国人風俗の格安店を選ぶのか疑問でしかないわっていうところ、いや逆にこっちも疑問なんだけどっていうところなんだけど、ソープ行かない人はさね、言われて分かったけど、外国人風俗っていうところがさ、まあ、別にね外国人狙って行ったわけじゃないよ。たまたま外国人なのかなみたいなね、日本人だといいなぐらいのところに行きましたけど、そういう外国人風俗っていうのが病気が多いっていう認識はないよ。ソープ行ったことない人は全く。あと格安店っていうのも病気が多いっていうところに結びつかないね。ちょっとブスかもしれないなとかデブかもしれないなっていう認識はあるよ。だけど病気が多いか少ないかっていうのは外国人風俗だろうが格安店だろうが全くなんか関係ないというか、あ、そうなんだと思ったわ。ね、だからそういうのがソープ行ったことある人とかよく行ってる人とかと、あと全く行かない人、その風俗産業に全く精通してない人はあんまわかんないから、その辺がちょっと認識が違うんじゃないかなと思って、基本病気なんてみんな検査してるだろうと。まあ、検査してようがね、病気になる人はなるんだけどさ、ね、別にね、その結果出るのはさ、そんな性病検査したって結果出るのは1ヶ月とか経っちゃうんだったらさ、その間に何かあるかもしれないしね、わかんないからって話もあるけど、だそこがソープ行ったことある人と行ってない人のすげえ差があるなと、意識の違いがすげえあるなとちょっと感じたね、お便りの一つではありましたというところ。あとはラジオネーム羊がいる水族館さん、ピンクチャンネルに、池袋のソープバニーガールのスレあったよ。やっぱ外人ヘルスみたいだ、ジョーたちの写真は韓国のファッション雑誌とかからトリミングさ、しただけの偽画像だろうって。問題はそこに書き込まれてる内容、ネットだしどこまで本当かわからないけど、生理中の女とティッシュ、血をティッシュで拭きながらやらされたとか、とにかくひどい。パルさん行かなくて大正解だったと思うよ。突然の雨は童貞心からの 店はやめとけってメッセージだったんだろうな。あそこで帰らなかったらマジで病気もらってたかも。最悪のフラグを立てつつもバッドエンドを神回避。つくづく悪運の強い男だねというね、お答えいただきました。ありがとうございます。なるほどね、こんなところですよ、ね、私が頑張ってね、ソープに行こうソープに行こうとやっている中、神様は見ていてくれたとね、やめとけと、ね、あそこの店は違いますよというね、そういう神のね涙が流れましたからね、突然の雨ね、まあ、神も泣いてるだろうなと思ったけど、そういうことだったんだなっていうねことだよね、ほんとね。いや怖いですね、ほんとに。そんな生理中の女とね、血をティッシュで拭きながらやらされたとかね、怖いよ。しかも外国人みたいな。でさっきのね、おたりじゃないけども、安い外国人ヘルスなんかソープでしょ、病気が怖いって言われている中で、さらにね、上の行為をすると怖い。そして写真の女の子たちはファッション雑誌とかからのトリミングとね、そんな噂が流れてますよという、恐ろしいね、そりゃ可愛いよっていうお話なんですけどもね。でそんな中お便り、ラジオネーム99番さん、リスナー様は読みが鋭い、さすがですっていうことで URL 書いていただいてるんですけどもね、この URL 行きますと、これはね、海外の、多分台湾のサイトなのかな、ね、なんか中国語っぽい、全部漢字だったんですけども、よくよく見ると、ま、中国語って意外とわかるじゃない？あの、漢字で書いてあるから。で、その中の漢字辿っていくと、ま、ページ開きます。そうするとね、写真がいっぱい出てくるんだけど、その写真の一つに、先日私がね、行こうとしたソープの、ね、ご指名したソープ場、ライムちゃんと同じ写真がありましたね。そして、ね、お便りいただいた、ね、ところのその URL のサイトの漢字を見てみると、台湾美人って書いてあって、多分、台湾の美人の女の子の写真がいっぱい貼ってあるっていうサイトだったみたい。で、そっから持ってきたライムちゃん。なのかな？わかんないな。台湾で美人だったライムちゃんが日本に来てソープで働いてるって可能性はありますよ。ねえ。なので、まあ、そんなんだね。本当にみんなのリサーチ能力がすごいよ、本当。びっくりするよね。そのね、ファッション雑誌からトリミングしてきたっていう話を持ってきたりとかね、掲載されてる写真と全く同じ写真を台湾のサイトから引っ張ってくるとか、みんなね本当にすごいね、その調査能力がね、とちょっと思いましたね。怖い。そしてラジオネーム92番さん、激安外人ヘルスでお土産もらってくれば神回だったのに惜しかったですねっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。惜しくないよね、ほんとギリギリの回避ね。なるほどね、もう今回勉強になったね。激安外人ヘルスとか、その激安外人風俗はほんと病気がやべえとね。安いっていうのはね、病気うんぬんじゃないと思ってたね。ブスとかデブとかそっちサイドでさ、でさらに、ね、日本人だとデブでもブスでも少し高いけど、さらに外国人だから安いみたいなぐらいだと思ったんだけどね、病気の確率も上がってるとはね、まさかというところだったんで、皆さんもねそこはちょっと気をつけていただきたいね。ソープ未体験ね、風俗未体験の人はね、その辺ちょっと分かってないと思いますから、俺も含めね、こうやってね、いろいろと経験者というかね、まあ、クロートの皆さんにね、いろいろ教えていただけると、私もね、次失敗しないでいけると思いますから、まあ、次はね、決まってるんですよ。どこのピンサロに行くか、ね、これちょっと池袋で行きますから、これはお楽しみにしていただきたいね。いつかな？来週予定があるんだよね。で、再来週は、なんかあるんだよね、多分ね。なんか早めに行きたい。
花粉症とかが来る前に行きたい。ね。チンコ加えられながら、もうハクションハクションしてんの、大変だからね。だからハクションの、なんかその振動で、ね、女の子の、ね、口の中に含まれてるチンコがさ、噛み切られちゃうとかあるかもしんないから。女の子びっくりしちゃって、みたいな。ね、ガブーみたいな。怖い。ね。そんなんなったら本当に目も当てられませんからね。それこそさっき言っていた、ね、チンコは立つうちに使え状態になっちゃうからね。いや、本当に気をつけたいというところでございます。あとは、ラジオネーム90番さん。実は、この結末まで筋書き通りだったとすれば、完全にリスナーをグローしているとしか思えない。いい死に方できないよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、この結末、筋書き通りだったら、とか、考えないっしょ。普通ね。いや、こんなん筋書きでできないじゃん。だって電話してるし。ね。電話して、あ、これだったら断られそうだな、みたいなのを狙ってやってたりもしないしね。このライムちゃん、それはさ、台湾の美人さんの写真だからさ、可愛いから。この子だったら最悪、まあ、病気になっても仕方ねえぐらいの、レベルっちゃレベルだったよ。だからこそ決断できたところもあるけど。それをさ、ねえ、筋書きとか、そんなこと言わないでよ。結構こっちも、あのね、ソープに気軽に行ける人と行けない人ってやっぱいるんだよ。気軽に俺は行けない人が、ソープに電話して行ってるわけ。ね、受付までだけどさ、結果的には。でももうね、受付方で通ったらもうソープ入ってるわけだからね。それは、本当に、英断だよ。ね。もう、いつもだったらうだだやってるところを、ちゃんとそこ決断して、進んだんだよね。これは、本当にソープに、なんかなかなか行けない人、踏ん切りつかない人、だったら分かってくれんじゃないかなと思うけど、相当な覚悟だよ。ね。それを、筋書きと言われると、悲しい、私は。ね。という、ところ、ね。もうこれ筋書きだったらすんげえやつだよ、俺も。だったらこんなところでラジオしてないよね。もっと地上波行ってますわって。ところで、ね。マジでした。ね。いうところだけ言っておきたかった。あとはラジオネーム、プーソンさん。ソープレポ、未遂を聞きました。ウエスト60以上はぽっちゃりだと思っていいよ。基本細めに記載するから。細身。普通体型が良ければ50代がいいですよというお答えいただきました。ありがとうございます。参考にします。ね、だって俺のウエストが70ぐらいだよ。まあユニクロとかでズボン買うときは一番下のサイズですけど、あれよりも10センチ以上細いわけだもんね。そしたらすんげえ細いなと思うけど、やっぱりね、細めに記載するということなんでね。まあ、60と書いてあれば、まあ、65ぐらいなんでしょうね。まあ、さすがに俺が多分、だから71とか、73とかのウエストのやつ履いてるから、これよりはさすがにね、細いけど、これ以上太かったらね、女の子としてどうなのってなっちゃうと思うんだけど、まあ、骨格の話もあるからね、何度も言えないけどさ。ね、そんな、ね。俺あの、お腹は出てるけど、下っ腹だからね。ウエストとちょっとね、違うところもあるね。ね、気持ちね。なので、まあ、ウエストは細いんです。細いっていうかね、まあ、普通なんですけどね。下っ腹は出てんだよね、やっぱりね。そこ気をつけたいと思うんだけど。でもやってるんで、ちゃんと、数日に一回はさ、腹筋コロコロやって。まあ、腹筋は軽く見えんだけど、ただ下っ腹は出てるんだよ。ね、そんなんですよ。ね。まあ、この辺は頑張ってね。いつかこの下っ腹なくしたいなと思ってるんだけどね。もういつになってもなくならないね。どうしたらいいんだろうね。油そば食べるのやめたらいいんかね。でもそんなんで変わんないじゃん。ねえ。だったら油そば食って筋トレしてる方がいいわっていうね。油がどんどん力になりますという感じかと思います。あとは、ラジオネーム114番さん。無理だそりゃ。なぜかパチスロに大金は突っ込むくせに、他のことはケチって激安で済まそうとするんだもん。長年ラジオ聞いていたら、皆わかってることよ。
パチスロするなら〇〇できたから次から〇〇しますって言ってやらないで、パチスロの流れ何年続いてると、もはや持ちゲーですよ。風間寛平がチースー太郎かーって毎回言うレベルのっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、ほんと、もう伝統芸能になってきてますけどね。パチスロ負けちゃった。ね。このお金あったら、あれできたのにーっつって。もうパチスロはやめて、ね、あれやります、みたいな。いうところなんですけど。今週、パチスロの負けた額をじゃあ発表しましょうか。ね、お前毎週負けてんなってね。なんかね、ストレス溜まってんね、多分。で、お金使いたくなっちゃう。ね。だけどピンサロには行かない、みたいな。ソープには行かない、みたいな。だって、お金で、バックされないんだもん。スロットは出たら、だからギャンブルはさ、それが良くないね。使った分、戻ってくる可能性があるっていうのが良くないよね。なんか、大きく勝とうって別に思ってるわけじゃないんだけど、使ったお金が戻ってくるっていうところがね、良くない。そしてたまに戻ってきて、ね、しまうのが良くないね、と思うんだけどさ、スロット、今週、銀と金2ね、打ったことなかったんで打ちまして、マイナス24,000円、あと寝台偽物語、マイナス12,000円、合計36,000円でございますと。で、こんだけお金あったらさって話になるんだけど、今日ね、ずっと昼間さ駅前行って山田電機とビッグカメラをねずっと行ったり来たりしてたんだけど、パソコン買おうかなと思ってて、ちょっと。で、そのパソコンの予算っていうのが3万円なんだけどさ。なんていうの？本当にもう、軽いネットブックが欲しくて。カバンに入るぐらいの、持ち運びできる、まあ1キロぐらいのさ、まあタブレットにキーボードついてるタイプのやつでもいいし、なんでもいいんだけど、まあ 10.1 インチか、11. 何インチ ?6 インチだっけ、とかの、まあ、どっちかにしようかと思ってて、ちょっとね、できればちっちゃい方がいいかなと思ってて。っていうのも、やっぱりね、外で、例えばね、今日も皆さんのお便りをね、整理してたりするわけですよ。この順番で読もうかなとかさ、ちょっとジャンルに分けて、ソープはこっちみたいな、やったりするんだけど、家帰ってきちゃうと、家は家でさ、やることあってさ、アニメ見たりとか、ね。家帰ってきた瞬間に、まあお風呂をね、湯船入れたりとかさ、で入れてる間に飯食って、で飯食い終わったら風呂入ってみたいな、で出てきて髪の毛乾く間アニメ見てみたいな、寝るみたいなさ、そんな生活してるじゃない最近。だから家帰ってくるともうやること決まっちゃってるから、そこでお便りを選ぼうとかちょっとできないわけよ。そうするとやっぱり家帰ってくる前とか外でやるべきだなってね、じゃないとやらないなって思ってて、それはただ自分が甘いんですけど、なのでちょっとカフェでね、いつものパターンですよ、カフェでね、スタバで MacBook Air 開いてみたいな、その感じと一緒なんですけども、まあ普通にカフェでそのちょっとパソコン開いてお便りの整理だったりとか、あとはね、なんか企画じゃないけどさ、いろいろとやっていきたいなと思っていまして、なのでパソコン欲しいなと、で3万円ぐらいの欲しいなっつってね、で何回も今日ずーっとね、まあその電気屋さん行ったり来たりしてましたけども、ね、そんなに悩むんだったらパチスロ行かないでね、負けた36,000円何も考えずにパソコン買っちゃえばよかったじゃんみたいないう感じね、本当にねーっていうね、別にそんなさ、ちょっと安いところを探したとしてもさ、5000円ぐらいじゃない、変わったとしても。だから3万5000円もあれば、ある程度お目当てのもの買えるのにさ、パチスロはもう3万6000円負けてるからねっていうね。じゃあ私はパソコン買いますね。もうパチスロやめてね、パソコン買います。そんなところ、まあこれはちょっと先行投資というかね、ちょっと今後のまあことを考えてのことなんだけどさ、合わせてちょっと話していいかな。もう本当に今言った通り、平日がさ、そんな生活なわけよ。帰ってきて、ね、風呂入って飯食って寝ると。ね、アニメ見てみたいな感じだから、何もできてない。で、土日で何かするみたいな感じなんだけど、
なんか土曜日はね、本名のラジオが2週に1回あったりとか、で、その後、ね、友達とも遊べないからさ、その週末しか。でも日曜日はラジオがあるから遊べないから、まあ土曜日遊ぶしかなくて。だからもう土曜日はもう埋まっちゃってるじゃない基本的に。で、日曜日は日曜日で、夜ラジオがあるから、ね、っていうのもあるけど、あと1週間のその家事。まあ、クリーニング屋には、ね、ワイシャツとか土曜日出して日曜日取りに行ったりするんだけど、あとは洗濯溜まってたりとか、ゴミ捨てたりとか、いろいろあるじゃない。あとは、一週間で見れてないアニメ見たりとかさ。あとはそのラジオのね、お便りとか整理したりとか、買い出し行ったりとか。もう、すぐなのよ。一週間が。で、良くないのは、もう、気がつけば今日も2月の末ですよ。何もしてない、ね。したことといえば、覚醒をマスターしたぐらい。あと、ソープ未遂。ね、そのぐらいなわけよ。良くないと思って。なので、平日に何かしようと。ね、ちょっと今アバウトですけども。平日にコツコツと何かしらに手をつけていって、手をつけたものを土日に形にすると。いうスタイルにしたいなと思って。で、それもあって、平日をうまく使うために、その、ノートパソコンがあったらいいなと思って。そうすると、仕事終わった帰りにね、どっかご飯食べるなり、カフェ行くなりした時に、そういうのできるじゃない。で、それで家帰ってと。で、そういうの毎日重ねていって、土日でね、そのいろいろと溜め込んだものを形にしていければなと、思いまして。ね、そんなところでちょっとノートパソコン欲しいなってお話ですよ。で、じゃあ何すんのって話なんだけど、基本、もう、女性のこと、と、あとは、新しく、ラジオを、やっぱしやろうと思って、ポッドキャスト。もうこの二つに焦点を当てて、平日生活して、土日でそれを実行していこうと、いうことを思って、なんかあんまりもう手広げても何もできないし、最重要科目っていうのは、本当にもう女性、異性についてのこと、と、その、まあ、夢っていうか、趣味というかの、その、ポッドキャストっていうところ。もう、ここの二つじゃん。ね。仕事は仕事でも平日、もう毎日やってんだからいいよ、それはね。置いとこうよ。そうじゃなくて、ね。ちょっと個人での、ね、レベルでの、ところの、プライベートの充実というところでね。まあ、その二つにちょっと、焦点を当ててね、やっていきたいと思ってます、というお話。ね。まあ、みんなも平日忙しいと思うけど、多分同じような生活になってる人多いと思うんだよね。平日何もできないじゃんつって。で、土日ね、溜まった家事をこなしたりとか、ね。で、アニメ見たりとか、あ、漫画いっぱい出てるっつって、漫画喫茶行こうみたいなとかさ。で、あと、やっぱ週末しかね、飲み行けないから友達と会ってとか。で、気づくと土日終わって、また一週間みたいな。なっちゃうと思うから、ちょっと無理にでもね、時間作るなり考えることをしてさ、やっていかないといけないんだなっていうことをね、この2ヶ月経ってね、いやー思ったなっていうところだ。いいね、ソープを調べるでもいいの。平日いっぱいソープ調べて、土日でソープ行くでもいいと思う。ただ平日にソープ調べられないと、土日になってからソープ調べ始めると、行けるのはもう日曜日の夕方になっちゃうんだよ。よくないんで、そういうのが。だから平日に細かい時間使って調べていって、だから俺がね、そんな持ち運べる用のノートパソコン買ったら、ね、もうブラウザーにはもうソープのブックマークばっかりになっちゃうって可能性もあるけどね。カフェでもずっとソープを調べてるっていうね。いや、これもう仕事なんでみたいな、ね、仕事なのみたいなところだけどね、ある意味、ね、私ちょっと最重要課題の一つでもありますからね、というところなんだけど、まあ、そんなところだな。まあ皆さんもぜひちょっと、私もそんな風にやっていこうと思うんでね、ぜひ皆さんも一緒に実践していっていただけたらな、というところ。じゃあ、あとお便りいただきまし、あ、いただいてますからね、読んでいきます。ラジオネーム110番さん。数年、ポッドキャスト聞いてて、初めて掲示板書き込み。今回のソープ突撃の、顛末、ちょっとひどくね。ニコ生放送と、
数ヶ月単位でリスナー引っ張ってこれは勝手にリスナーが盛り上がったと言えばそれまでだけど、やってないけど行きました、いつかは行くの下りはお粗末すぎるとしか、いろいろと残念、面白く今まで聞いていただけにっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。すまんの、あの面白くね今まで聞いていたのにちょっと今回残念だったなというところなんだけど、まあ仕方なかったな、これは本当に。これで予約の電話もしてなかったとかね、予約の電話したけど最後のね30分前の確認の電話しなかったとかね、それはやったけど結局店の前まで行ってね、帰ってきちゃったとかだったら仕方ないよ。やるところはやってんだよちゃんと。それだけにもう俺の責任でもないんだよそこね。だからその後にすぐにね他の店に行くとかいろいろそんな策はあったと思うんだけど、でもね先ほども言った通り俺も本当にこの子だったらまあ最悪病気になってももう納得できるかなっていうような子じゃないと無理だったりとかするし、あの時点ではもう D カップ以上の子しか選択肢なかったから、うん、あんまり俺がいいなと思う子もいないしという状況だったんで、あの C カップね、C カップの子でちょっと調べて、ソープはタイミングがね問題なければ行きますからね、その彼女ができたりとか好きな人ができる前にね行けるんであればちょっと行きますから。でも別にねそういう彼女とかできて普通に彼女とセックスできるんだったら、まあ、それが一番だから、その時はソープ行けませんけども、まあそんなにすぐにできるもんでもねえと思ってますからね、現実甘くねえよと、そんなのは私が一番知ってますから。なんでまあ結局ソープは行くことになると思うんだけどね、まあそん時喋りますね。それまでソープの話はねあんまりしないようにしたいと思いますね。もしよろしければ次のソープ行ったよっていう話まではね、なんとか我慢して聞いていただけると嬉しいなというところでございますね。じゃああとお便りいただいてます。ラジオネーム鬼軍曹さん、パルさんこんばんは。なんかぶっ飛んだことして挽回しましょう。リスナーの失望を消し去ってやっぱりパルさんさすがだわと思わせる何か、6万円をパズドラのゴッドフェスにつぎ込むか、川崎のソープに行くか、スロットで溶かすよりはるかにマシだよ、マシンゼウスだよ、よろしくお願いしますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだね、マシンゼウスだね。で、パズドラやってないやつ全くわかんないんですけどもね、まあ、そんなキャラがいますけども、そうだね、挽回ね、俺も挽回しちゃおうかな、ブリーチよろしく挽回というところなんだけどもね、いや頑張りますよ何かね。さすがだわと思わせる何かをね、最近してないもんね。まあ、ソープ行ってたらさすがだわってなったんだろうけどね、それがちょっとね計画的にうまくいけませんでしたから、また新たなねものを何かしらやりますよ。ただお金使いたくないんだよね正直なところ。あのねお金って使いたくないんだよ、それは何事に対しても。ギャンブルは戻ってくる可能性があるからっていうね、一番ダメな心理状況だけども、だからギャンブルにはお金使ってしまうところはあるんだけど、それ以外のものってさ、なんだろう、物買ってもさっていう思っちゃうんだよね。だからあんまり物買わないんだよ本当に。だお金使わないの。だご飯は自炊してないから、ご飯は外で食べたりとかお弁当買ったりとかするから、食費、あとは友達と飲み行くとかっていうところで、やっぱりまあ食費というかね、こういう費みたいなところはあるけど、物買わないもんね、全く買わない。お金使いたくないだよね多分ね。だからソープとかも、まあ、できたらそれはお金使いたくないんじゃないんだけど、まあ一回限りのことだったらね、まあいいかなと思うけどさ、そうなんだよ、あんま使わないだよね。だからすごい安いお給料とかでも全然生活できるんだよね。基本的にね、だってアニメ見てパソコンやってとかさ、ラジオやってとか、 どれ金かかってんのって、ネットの通信費だけじゃんっていうねお話ですからね、
まあ、そんなね、あとパズドラも無課金でやってますからね。でもこのパズドラもね、課金しちゃうとさ、ソーシャルゲームはさ、もうダムの決壊が崩れたかのようにさ、まあやばいことになるでしょうと想像はできてるので、これは課金しないですね。無課金ながら結構頑張ってるよ。ランクも475とかだよね。無課金でこれは結構頑張ってるんじゃないのと思うんですけどね。まあそんなところで、まあ、近いうち何か大きなこと、実は今日のね放送がね、第376回目の放送になるので、あと4週もしたらスペシャルウィークなんだよ。あるんじゃないの、でかいのね。まあ何にも考えてないけどもね、そこに合わせて何かするっていうのも一つかな。だってそもそもさ、ソープスペシャルがさね、そんななんか普通のか通常回でさぶっ込まれてもさ、もったいないよね、ある意味ね。そういうことにしましょうね。380回目のねスペシャルウィークを楽しみにしていただきたいというところ。あとはラジオネーム113番さん、ソープは価格が上がれば上がるほどパネマジを感じなくなります、あまりケチらず一発勝負を、というねお便りいただきました。ありがとうございます。なるほど、そういうのもあったんだね、高い安いっていう部分には。なんかお金が高い安いでさ、何が変わってくるのかっていうところをね分かってないよね、やっぱり俺たちは。なんでそういうところもね、可愛いブサイクじゃないんだよね、パネマジ感がなくなりますとね。パネルマジック、フォトショップでいじってる感がねなくなると、実物が出てきても違和感あんまりないですということなんだね。ためになりますね、本当にそういう風にね、ちょっとお金を上げていこうかね。まあそんなパソコン買ったらもうソープ行くお金もなくなってしまうんですけどもね、それはお前がスロットでいつも負けてるからだっていうねお話もありますけどもね、まあそんな感じでございますね。じゃあお便りを結構読んだので、他ちょっとね私お話ししたいお話結構ありますから、どれ読みますか、ね、どれ読みますかってか、どれを喋りますかって話なんだけど、そうだなあ、そう、あのか、なんか物買わない物買わないって言ってるんだけど、今週物買いましてね、もうひどいね、あのズボンのプレッサーっての買ってさ、まあそれだけなんですけどね、あのスーツだからさいつも仕事がんで、ズボン履いてるとさ、どんどんシワがね、あの綺麗なそのアイロンのシワみたいなのあるじゃない、折れ目というか折り目、あれがさなくなってっちゃうんだよ、そんな毎日履いてると。毎日履いてるって言ってもなんか一日おきに違うスーツ着てたりもするんだけどね、一週間着てたりとか、ちょっと雨の日とかになってくるとその折り目がなくなっちゃったりとかして、でそうするとやっぱ社会人としてピシッとしてないなって感じがするから、この折り目やっぱちゃんとつけたいなっていうのがあって、で実家でね、うちの親父はずっと使ってたんだよ、そのズボンのプレッサーって、そのプレスする機械があるんだけどさ、あとアイロンみたいな、なんか挟み込んでアイロンしますみたいなやつなんだけど、でも今まで俺使ったことなくてね、社会人経験もあるのにね、その時も特に使ってなかったんだけど、やっぱりちょっと欲しいなと思って、であのアマゾン先生に言ってね、で持ってきてもらったんですけどもね、意外といいですね。なんで今まで買ってなかったんだろうと思うけども、まあこれでね、少しそのなんか日々そのちょっとヨレヨレのズボン履いてるとなんか気になっちゃう、少し、あ、なんかヨレヨレしてんなーっつってね、で社内の人もなんかあいつヨレヨレしてんなーって思われてんのかなーって思っちゃう時はあるの、たまに少しヨレヨレぐらい具合がねひどいとさ。なのでこれを買ってよかったなと。安いやつよ、あのいつものツインバードとかっていうね、あの某メーカーなんですけども、そこのやつが多分9000円いかないぐらい、8000いくらとかだったのかな、で買いましたからね。え、本当にこういうちゃんとね、なんかいいお金の使い方すればいいのにね、 もうよくわかんねえ、本当によくわかんない銀と金2とか偽物語とかね。もう偽物語に関しては俺アニメ見てないからね。まあそんなところですけどもね、まあ生きたお金を使っていきたいねというところ。じゃああと他喋りたいこと、ちょっとやばいな、2時間で終わるのかな。まあ終わるでしょ。他喋りたかったこととしては、そうだね、体の相性の話しようかね。ちょっとね、これ1週2週前ぐらいに喋れなかったんだけど、よくさ、体の相性ってあるじゃんみたいな、体の相性って大切じゃんみたいなことを言うクソブスとかさ、ねえチャラ男とかっているじゃない。イライラすんだよねっていうところだったんだけど、いやあるのかもなってちょっと思って。っていうのも、これ体の相性って何かなって、今まではさ、チンコ挿入とチンコ挿入させられのお互いの感覚とかなのかなと思ってたの。でもそうじゃなくて、俺その体の相性っていうのはそこだけじゃなく、例えばだけど、お互いの匂いが気になるかならないかとか、お互いの匂いがいいなと思うのか良くないと思うのかっていうところになってくるんじゃないかなとちょっと思ったわけ。だってね、例えばよ、なんか女性器があるとするんじゃない、目の前に、ね、じゃあ好きな人がいますよ、目の前に。で女性器もありますよと、ね、そういう状況になったとしますよ。だけど俺がその女性器の匂いを嗅ぐと臭いと感じるね、そのパターンがありますよ。だけど例えば俺じゃない他の人がその子の女性器の匂いを嗅いだ時に臭いと感じない、ね、そういうパターンあると思うんだよ。これを相性というのかもしれないね。だって体の相性ってことは、まあ挿入するしないのも話もあるけど、例えばじゃあそういう69的なところだったりとかあるかもしれないじゃないね、行為の中でさ、プレイがあるわけだから。そこで、なんか違和感を感じてしまう部分があるかないかっていうのが大事なんじゃないっていう風なお話だったら、あ、わかりますねと。ちょっと思いませんかというお話をしたかったというところよ。だから、ね、まあ俺も結構もうおじさんだから、まあ、臭いですよ。ね、おじさん臭いですよ、完全に、ね。親にも言われるレベルで臭いですよ。悲しいですね、本当悲しいんですけど、ただこの匂いも臭いなって思う人もいれば、あんまねそんなに感じないかなっていう人もいれば、いや逆に結構この匂い好きっていう人いるんだよ多分。だ例えば納豆の匂い臭いじゃない、でも好きな人もいるわけじゃん。まあそれは匂いプラス、まあ味だったりとかもするんだろうけど、まあ、でも本当 にこの匂いもううまかろうがうまくなかろうがもうこの匂いがダメっていう人いるわけじゃない。だけどまあ匂いはまあまあこういう匂いだよねっつって、でも味もうまいしいいじゃないとかっていう人もいるわけじゃん。だから受け付ける受け付けないってのもあるから、なんかそういうところがなんか体の相性っていう表現と結びついてくるって考えれば少し納得いくかなみたいなことをちょっと思いましたというところですね。
@ネトラジ。
それではねえ、コーナーやっていきたいと思います。コーナー、学会で発表の予定は未定のコーナー、やっていきましょうかねえ。もうこれを今日やりたくてラジオを始めたところはありますから、発表していきたいと思うんですけども、まあこのコーナーね、何なのっていうと、まあ私もまあ学会で発表いろいろしてきましたよ、脳内の学会でね。だけど学会で発表する前にぜひ皆さんにね いち早くお届けしたいということで、このラジオでね、学会で発表する前にご紹介したいと、ね、いうところなんだけども、まあ、今日ラジオで話してしまうと、まあ、発表、ね、学会でするかな、しないかな、みたいな。予定は未定かな、みたいな。いうお話のね、ところなんですけども。今日の学会で発表は予定は未定な感じのやつはね、ちょっと女性に関してなんだけど、これ特にテーマっていう言葉でもないんだけど、あのね、思ったのが、これね、なんだろう。その、女の子と知り合うとかっていうのって、みんなどういう風に考えてるかなっていうお話なんだけど、なんかね、なんだろう。難しいんだよな。これ、ちゃんとまとまってないでね。最初の話をどういう風な切り口にするかになっちゃうんだけど、恋愛って、どういうのが理想って、あると思うんだよ、みんな。それぞれ。で、その中で、女の子と付き合ったことある人と、付き合ったことない人で、考え方が多分違う、と思ったの。っていうのが、おそらく付き合ったことない人は、もう、恋愛なんだよ。自然に出会って、ね、自然に出会って、そこでお互いが好かれ合って、両思いで、それで付き合う。っていうのを、まあ、一つの理想というか、まあ、本筋だと思ってるじゃん。おそらく。で、この本筋には、まあ、紆余曲折あると思うけども、大体この流れが、いいなと思っていて、それ以外の流れとか自然じゃない人為的なものがなんかいろいろ入ってくると、それは邪道っていうか、そんな風になんか卑怯だとかね、ずるいとか思っちゃってませんか、というところが一つあったの。今ね、あれ俺ちょっとそんな感じあるな、なんていう人いるんじゃないかなと思うんだよね。今まで付き合ったことないとかっていう人には結構多く見受けられるんじゃないかなと思うわけ。俺もそうよ。言ったら。すごくそっちの思考に近いんだけど。だけど、実際考えてみてくださいと。もしかしたら違うんじゃないのって思ったわけですよ。あのね、どっから話せばいいんだこれ。やっぱり難しいなこの話なって思うんだけど。あのね、恋愛と、例えば転職とか仕事をするとか同じなんじゃないかなってちょっと思ったの。仕組みがこれわかるかな。あのね、この話ね、やっぱり学会で発表するレベルのね、大きな話なんだよこれ。もうすごい大発見だからさ、まあ聞いてくださいよって話なんだけど、ちょっと拙いお話ですけどもね、あの納得していただけるかな、わかんないけどもね、ちょっと話していきますけど、恋愛は自然になんか生まれてで付き合ったりとかする、ね、っていうのは幻想なんじゃないかなってお話で、あのね、じゃあ例えば仕事は自然に、そのじゃあ就職できますかって言われるとできないよねっていうの多分一緒だと思ってるの。じゃあ例えばよ、そのじゃあ学生さんいるかもしれないからね、社会人でも分かる話、学生さんでも分かる話にすると、じゃあアルバイトしようと思うじゃん。アルバイトとじゃあ女の子と付き合うっていうのは同等のものとしようよ。でじゃあアルバイトしたいなと思った時どうするってね、自然にアルバイトはできないよ。そういうことだと思ったのよ、ちょっと。じゃあアルバイトするためにはどうするのって言うと、いろんな方法あるよ。そのなんか新聞に織り込まれている求人のなんかチラシを見て電話するとかね、それこそ普通のネットでね、なんだろう、タウンワークとかフロム A とか見て、でそれで電話するとか、あとは親のね仕事を手伝うとか、まあ、親の知り合いの人の会社を手伝うとか、まあ、いろんなのあると思う。これは、恋愛もそうなんじゃないって思うわけ。
結局は、なんだろう、そういう、相手の個人、だから例えばこういう仕事がありますと。ね。だから、じゃあそこの仕事を見つけますと。で、見つけました。ね、こういうやりたい仕事がありましたと。で、見つけました。で、電話をします。で、履歴書を持って面接に行きます。で、面接をした上で合格します。で、アルバイトが始まりますという流れ。恋愛も一緒でさ、自然っていうのはなくて多分。その、自分の理想とする女の子像があるとするじゃない。それが、やりたい仕事と一緒よ。ね、こんな仕事したいなっていうのと一緒。で、女の子を探さなくちゃいけないんで、まず。ね、そりゃそうだよね。だって、女の子が、わかんないんだから、いないからさ。周りにね、いない中で。そしたら、自分の理想とする女の子像と、周りにいる女の子を、で、比較というか、どんどんすり合わせしていって、あ、この子だ。いい子がいたと。そうしたら、そこで、まあ、電話をするよね。アルバイトだったら、ね。アルバイト受けたいんですけど。これが、まあ、女の子とデートをするとか、まあ、何かきっかけを持って、ちょっとプライベートで何かを一緒にするとか、いうことじゃん。ね。だそういう、まあ、デート、との約束を取り付けるっていうところで、そこで次履歴書とか書いて、で面接に向かうわけじゃない。でそれがまあ言ったら面接ってのはデートみたいなもんだよね。デートをして、でその時点で付き合ってないから何とかやり取りをして、でその上でもしよかったらお互いがマッチングすれば採用ってなるわけじゃん。そんな風に考えると恋愛ってなんか、やだなって、そんなところじゃなくてもっと自然にさ、神聖なものじゃないっていうのがあるかもしれないけど、多分、ここの考え方があるかないか。別にこの考え方で進めろっていう話じゃないんだけど、この考え方っていうのが少なくとも持っているか持ってないかで、多分、女の子と付き合う付き合わない、変わってくるんじゃないかなとちょっと思ったわけ。ね、別にそれはさ、なんか、ね、じゃあ、女の子は会社なのかよ、ね、向こうが選ぶのかよ、みたいなさ。そんな風に思っちゃったらまたあれだけど、ね、お互いに、いいなと思ってさ、で、それで付き合うってわけだからさ、まあ、そんな、どっちがどっちってわけでもないけど、だって、女の子から、ね、アプローチが来るわけ、来る時もあるわけだからさ、その時はこっちがね、会社サイドになるわけですけども。だからそんなんで、でも基本ね、俺たちもみんな会社勤めとかしてるんであれば、いろんな会社調べたりとかした上でね、そうやって採用されるって流れがあるわけだから、それと同じ風に考えると、ちょっと逆にシンプルになるんじゃないかな、というところを思ったわけですよ、と。ね、難しいよね、いろいろね。だからちょっと過剰書きにしてやることをつらつらと喋りながら言ってきますけども、まあ先ほど言った通り、だから恋愛になるとね、その履歴書だったりとか、まあアルバイトだったらねそれだけだけど、例えば職務経歴書とかね、転職とかねだった場合、それを就職の場合、転職の場合はちゃんと担当者に見てもらえるんだよね。だけど、じゃあ例えば私のね、そのじゃあ履歴書、今までだったら学歴とか貸すだけど、じゃあ学歴がめっちゃ良かったとするじゃない。資格とかも超持ってるとするんじゃない。で、今までいろんな仕事してきました。ね、実績もいっぱいあるとするじゃない。でも、ね、これすごく女の子に対してプラスになると思うよ。いいものだったらね。だけど、どんなになんか素敵な子たちがいたとしても、それ見てもらえないじゃない。どうやってもっていうか、基本的にね、恋愛ともうそこは全然マッチングしない話だから。じゃあどうする？だからそこはデートをして、書類じゃなくて行動だったりとか人間性とか、そういうのを見てもらうっていうしかないんだよねって思って。だから全部そういうアルバイト、転職、就職、これに当てはめて恋愛を考えると少しスッキリしませんかと。何からしていいか分かんないってのあるじゃん。恋愛って。もう本当に、 ねえ、運命みたいなところになっちゃうから、俺たちどうにもできないよみたいな。できるとしても、じゃあ例えばね、ダイエットして痩せて、で髪型も清潔にして服も綺麗にしときますと。でどうすればいいのみたいな、いうのがあると思うの。これっていうのは学校なんだよなと思うの。結局ね、まあ、義務教育だったら、まあ、何も考えなくていいけどもね、勝手にエスカレーターで行っちゃいますけど、じゃ例えば高校受験とかっていうのは基本的にはみんなもう義務教育じゃないから、ね、何かしら自分で調べてさ、で試験入試受けてとかなると思うんだけど、学校だったらちゃんとした社会生活を送って、であとは勉強をちゃんとして、テストちゃんと点数取って、あとは面接とかあった場合は、でもそれなりにおかしなやつじゃなければ平気よ、内心とかもあるからさ。だからまあ、言ったらね、小綺麗な格好してね、恋愛だったら小綺麗な格好してとかさ、髪型整えて清潔感出してとか、そういうレベルでよかったんだよ。だけどその就職とかね、学校じゃなくて就職とかなってくると、別にね、学歴が良かろうが、勉強できようがね、清潔感があろうが、なんか内心が良かろうが、やっぱりその会社っていうさ、ものに選ばれないといけないんだよね。なんかその人為的なものが働いてくるじゃない。だからそれがね、すごく恋愛に近いなと思って、うん、だから俺たちはね、受験とかさ、例えば資格試験とかはさ、どういう風に頑張ったらいいっていうのは分かると思うんだよ。ね、勉強すりゃいいんだから、そんな、まあ最終的には。だけど、じゃあ就職ってどうしたらいいのっていうと、ああ、ちょっと難しいねってなるじゃない。そういうのと一緒かななんてちょっと思ったりとかしてます。ね、難しいね、なんかね、この話ね。でも、多分、真理だと思う、ここは。ね。だから、まあね、なんとも言えないと思う。その、例えば、お見合いパーティーとかさ、出会いがないからって参加したりするわけじゃない。最近はね、婚活って言うわけだからさ。でも、自然じゃないよねって出会いが。なんか人為的に作り出されたものに参加して、それで出会ってもなんか違くないみたいな、思ってる人いるでしょ？とか、自分を少しでもなんかよく見せて、女性にアピールしたりとか。するやつ見てると滑稽だなって思うでしょ、ね、もっと自然な自分を見てもらって、それで好かれたいってあるじゃん。女性になんかあえてアピールするしたくないとか、それも本当になんか卑怯というか邪道な感じがするでしょ。だから難しいよね、そうじゃないんだよねっていうところ。なーにこれ、この話こんななんかうだうだする話なのってところなんだけどさ。だから恋愛は自然であるべきでさ、人の手が入ってしまうのは良くないと、ね、なんかその神聖なものを汚しちゃいけないみたいなところがあるんだよなーと思ってさ。で自然に出会って、まあ、恋愛したいじゃない。でもなんかその、まあ、意外と恋愛への発展っていうのはなんか自然と発生してるわけじゃなくて、っていうのはあるんだよなってちょっと思ってたりもするんだけどさ、これ誰かまとめてくんないかな、それで学会で発表していいよって話なんだけどさ。だからあと自然って何って話なんだよ。結局自分がその子に見られたりとか認識されてない限り、その発展しないじゃない。例えばね、だって今俺が東京は池袋に住んでますけど、全く知らない土地のさ、違う県とかの住んでる子がさ、俺のこと知らないわけじゃない。ラジオも聞いてなければさ、認識されようがないじゃない。ね。だから絶対に俺っていう個人を認識される必要があるんだよね。っていうことはもう自然じゃないんだよね、そこが。あんまり何かしらの場所だったりとか何かに参加したりとか、そこでも何もしなかったら認識されないけども、ちょっと、あ、この子
いいなとかっていうのがあるからこそ、その子の前でなんか発言をしたりとかさ、いうのがあるじゃない。多少自分をアピールするんだよな。っていうのをちょっと思ったりとかしたんですよ。難しいなぁ。今日難しいなぁしかないけどもさ、いっぱい書いたの。いっぱいなんかメモをしたんだけど。まとまらないね、あんまりね、これね。でも、なんかそんな感じ。なんとなく言いたいこと分かったかな。うん、そういうことなんだよ。なんか、うん、自然にアルバイトの依頼は来ないっていうこと。ね。だから、恋愛も自然には来ないよ、というところよ。だから、ね、だからでずっと話してるけど、例えばじゃあ、転職で考えようか。就職がいいかな。アルバイトいれば、その次の段階になった方が分かりやすいと思うんだけど。あるんだ、いろいろ。じゃあ、働くにあたって、じゃ転職するにあたって、ね、じゃあ今まで仕事してましたと、ね、いう時に、じゃあ仕事辞めてしまいました。ね、次の仕事を探したい。まずどうすると。ね、言ったら彼女がいない状況。ね、彼女が過去にいたけども彼女がいない状況。さあどうすると。まず転職サイト、登録するよね。これ婚活サイトみたいなもんよ。結局。で、あとハローワーク行くよねって。ね。まあ、相席屋みたいなもんよ、多分。とかさ、そういうなんか全部、それなりに当てはまるもんあんなと思って。じゃ、ねえ、転職サイト見ながら、ハローワークも行きつつ、でももうちょっと他の活動しなくちゃな、つって。じゃあ、転職フェア。いろんな企業集まってところ行こう、つって、ね。婚活パーティーですよ、それね。とかさ。じゃあ、あと、他にも、ね、紹介予定派遣とかあるじゃん。派遣行って、で、もし、会社側がいいと思ったら正社員で、ね、それを採用してくれるとかさ。まあ、ある意味、ね、紹介して、それで良ければ、進めてくれるっていう、合コンみたいなもんでしょ。とか、まあ、仕事を、ね、元同僚と、あと、独立しちゃうとかね。いうのは、まあ、社内での付き合いがあってのものだから、まあ、社内恋愛とか、あと、学校内での恋愛とかさ。そういう、同じところで、ね、認識のあった人たちと何かするとかさ。いうお話じゃん。あとは、なんか、ね、店の前に張り紙があって、求人と書いてあるからしてね、飛び込んで、ね、ちょっと働きたいんですけど、いうのも一つだと思うんだけど、それはナンパみたいなもんだよね。あ、一人で歩いてる子がいるってね、行けみたいなところあるから、全部置き換えられんだよなと思って。あとは、なんか、親の知り合いの会社を紹介してもらったりとか。ねえ。まあ、お見合いみたいなもんでしょ？ねえ、だから、うん、そうだよね、と思って。だから、あとは社外セミナーとか、ね、行って、ちょっとビジネスのことを学ぶとかね。これも、なんか趣味の集まりとかあるじゃない？そういうのに参加してるみたいな。まあ、いろいろと、同じような感じなんだよ。基本は。それを、恋愛になると、なんか構えちゃう。ところもあるけど、転職だったら当然に全部してることなんだよね。っていうのをちょっと認識すると、また少し変わってくるのかなと思って。ただね、仕事になると、なんか、会社の、ね、会社のメリットとこっちのメリットみたいなちょっと出てくるじゃない。ね、だあなたは、ね、就職したら我が社で何がしたいですかみたいな。ね、また、何をもたらしてくれますかみたいなことを求めてるわけじゃん。彼らは。面接の時も言ってくるけど。でも、男女の付き合いも、ある程度その部分あるじゃん。だって、自分が可愛いなと思った子と付き合いたい。ね。向こうも、自分がかっこいいなと思った人と付き合いたい。そう、まずメリットあるじゃない？セックスしたい。ね。セックスしたいと。ね。あるし、じゃあ、男だったらさ、なんか、お金稼いでるとか、車持ってるとかさ、わかんないけどね。あと、女の子に対しても料理がうまいとか、何ができるとかさ。そういうお互いの、やっぱし、まあ、メリット、デメリットで片付けちゃうのもあれだけど、お互いがいいなっていう部分が多ければ多いほどいいわけじゃん。そこで合致したら採用になるわけだからさ。だから、そこも近いなとは思うし、というところよ。そう考えると、
その女の子と対峙した時に、どういうのが発生してるのかっていうと、その企業に面接に行った時に聞かれることっていうのも、女の子は思ってることなんだよなと思う。例えばさ、ね、じゃずっと彼女がいなかった人がいたとしましょう。ね。そんな人はいないかもしれないですよ。このラジオを聞いているモテ男たちにはさ。だけどもやっぱり、ね、もう20年、30年と彼女がいたことないんですっていう人はいるでしょうよ。でもそんな中、ね、転職と一緒で面接だと考えたら、ね、じゃ、例えば、今までずっと仕事をしてこなかったと。ね。いうところででも一年復帰して働こうと思ったと。いうところで面接に行った時に、面接官聞いてきますよ。なぜあなたはこの年まで特に職歴ってものないんですかと。何かやっていたんですかとか。聞くともう絶対それだって聞かないと怖いからね。でもね、なんかいろいろと縁がなくてみたいなね。なんか仕事するタイミングがなくてみたいな。そんなないじゃん。ね。で、女の子も同じことだと思うのよ。なぜあなたはこの年まで彼女がいなかったんですか？ね。いや、縁がなかったんです。まあ、縁がなかったって言うけどって。そういうことじゃないんだよなと思って。難しいな、なんかな。だ、面接でね、仕事の面接だった場合、縁がなかったってことはイコール、なんか入社したい会社がなかったんです、今までみたいな。で、今までズルズル来ちゃいました。っていうのと多分一緒なのかなと思うの。縁はあったかもしんないよね。ただ自分が全然興味持てない女の子だったりとかかもしれないけど。だからもう中小企業とかだったら入れたかもしれない。転職。就職ね。だけど、そこじゃちょっとなっつって。で、なんだかんだズルズル来て30歳になっちゃったみたいな。だから御社が一番ね、今回初めてなんですけど、入りたいと思った会社なので面接受けましたみたいな。そうですかと。ちょっと地雷みたいな感じするなーみたいな、この子みたいな、不採用みたいななるわけじゃん。女の子もそうよ。あれこの人30まで付き合ったことないのって、あ大丈夫かなーって、不採用みたいな。だから一緒だなと思って。他にもいっぱい例を書いたんだけども、まあいっぱい書いちゃっただけにもう何言ってもあれなんだけど、多すぎてあれなんだけど、なのでそういう転職とね、恋愛をちょっとシンクロさせて考えてみると、転職でやることっていうのを全部恋愛に当てはめて恋愛をちょっと進めてみると、今までとちょっと違う結果になるんじゃないかなというお話よ。ね、伝わったかなこれ。結構これで疑問点多分出てくると思う。いや、ちょっとそうは言うけども、ちょっと違うんじゃないですかとか。多分それに答えていくことで、少しはこの話は発展していくんじゃないかなと思うんだけど、どうですかね。まあ、これ来週ね、もし話がちゃんとまとまっていて、簡潔で5分ぐらいで喋れるんだったら、喋りますし、この内容、ね、いまいちわかんなかったという人いたら、お便りください。ね。あと納得いくわこれだったらっていう人もお便りください。ちょっとこれをね一回詰めてった方がいいと思う。話をまとめて、で自分たちの中に消化すると、これでなんか恋愛進められる気がするんだよね。なんかその街のスタイルになっちゃってるじゃん、付き合えてない俺たちは。そうじゃなくて、待ってても仕事は来ないんだよ。転職できないんだよ。家でぼーっとしてても、転職サイト登録しても、結局こっちからアクションを起こさないと、転職ってできないんだよね。面接も行かないといけないし。で、面接行って話もして意気投合だからわかんないけども、お互いのメリット感じて、っていうのもしないといけないんで、絶対。だから恋愛も、待ってても、絶対向こうから来ないんだ、基本的に。だオファーは来るよ。オープンオファーみたいな、もしかしたら来るかもしんない。でもそこでやっぱりこっちのアピールもして、でその上でお話もしてっていうことじゃない。そこがちょっと履き違えてるよね俺たちは、と。なんかもう少し自然に生活していたら何か出会いがあってみたいな、
いや、ないからと。
ね。
そんな風にちょっと思いました。ね。まあ、この話、もう少し、なんか形にしましょう。ね。これ本出せんじゃないかな、みたいな。ところありますけど、これ革命。ね。覚醒に続き、こっち革命の方がね、ちょっと起きそうなんでね。これはぜひぜひ、次回の放送でもね、取り上げていきたいなと思っております。
童貞ネットアットネトラジ。
それではお時間ほどどきましたんで、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日喋りたかったこととか、あと読めてないお便りをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。じゃあ、ちょっとパズドラのお便りをね、いくつかいただいていたからね、サクッとこれちょっと紹介だけしておきたいと思います。ラジオネーム32番さん。こんばんはパルさん。パズドラとか超つまんねえよ。バステと覚醒バステとにしました。全然ハマれませんわ。あ、参考までにだけど、連鎖うまくするにはどうしたらいいんっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。パズドラ超つまんねえよと言いつつね、バステとね、覚醒バステとまで頑張るっていうね、全然ハマれませんわ、みたいなね。ハマっとるんじゃないのというね、ところではあるんですけども、まあ、頑張ってやってるよっていうところだよね。そんだけやってればね、結構がっつりやってる方じゃないかなと思うんですけども、まあ、連鎖する、ね、コツ。難しいけど、一番、成長が早いのは、その、操作延長のスキルをめっちゃつけて、それで、後でま検索していただけたらわかるんですけど、エルモア式っていうね、まあ、パズドラの上手いエルモアさんっていう人がね、一応、まあ、うまく解説しているエルモア式っていう、その積み方があるんだけど、これを、その操作時間延長の長いキャラで、練習すると、多分、一番いいんじゃないかなと思う。ね、YouTube で、エルモア式で多分検索すると、ね、パズドラスペースエルモア式で、出てくんじゃないかなと思うから。で、それをやるとね、あ、なるほどと。だいたいこんな感じで組んでいくと、組みやすいんだなっていうのが根底にあると、やりやすくなるかなと。ね、あとはもう、その言ったら、連鎖パというよりは、多色パとかにした方が、いいかもしんないね。いや、難しいね。その、意識のちょっと違いよ。連鎖するぞーって思って、パズルをするのと、何色揃えるぞーって思って、操作するの。違うんだよね、感覚が。だそこがね、意外と、どっちの方が向いてるかなってあると思う。だじゃあ、絶対5色揃えるぞーってやると5色揃うタイプなのか、それとも、ね、そうすると5色揃うってことは5連鎖だから。だけど、ね、いっぱい揃えるぞーってやると、4連鎖にしかならない人もいると思うんだよ。でも、色を意識してやると5連鎖になったりとかするっていう場合もあるし、そのまた逆もあるし、というので、まあどういうのが自分に向いてるのかなってあると思うけど、やっぱり一つその、エルモア式をやることが一つ、一番なんか、うまくなるね、近道じゃないかなとちょっと私思います。あとはラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。自分も約1年前からパズドラ始めましたが、無課金でも結構楽しめますね。でも、スキル上げが辛すぎて、いいキャラを引いても育成したくなります、したくなくなります。パズドラユーザー向けに、パルさんのボックスやパーティーを紹介する動画を見てみたいです。それと、もしよろしければ友達申請をしたいので、ID を教えていただきたいです、というね。そんなお便りいただきました。ありがとうございます。先週、このお便りが見つからずね、私の、ID だけをね、公開しましたけどもね、リスナーの方からね、ちょこちょこと、ね、申請が来てね、基本的に、皆さん、許可をしてます。許可っていうか、なんていうの。友達申請ね、受領してます。なんで、まあ、枠がなくなっちゃったら、まあ、拡張するしかないと思うんですけども、まあ、やってるよって人いたら、まあ、言ってくれれば、ね、その代わり、1ヶ月ぐらいやらなかったら、ね、友達解除しちゃいますから、ね。パズドラは遊びじゃねえと先週も言いましたけどもね。なんでもう一回だけ言っときましょうか。 私のパズドラの ID 言いますよ。メモ大丈夫ですか？2回言いますよ。じゃあね、153-723-409。 大丈夫ですか？もう一回言いますよ。 153-723-409。 こちらです。基本的にはね、友達申請してくれれば、枠がいっぱいになっちゃってもね、なんとか魔法石を消費して、ね、枠増やしますから。結構多いんだけどね、結構枠増えてんだけどね、まだまだちょっと増やさないといけないかなと思うんでね。まあ、そんなところね、私一応ランク375だったら、違うもんね。このラジオの放送の回数と一緒みたいな感じになっちゃうもんね。多分475だからね、多分ね。もう少しで500いくはずです。まあ、そのぐらいのね、無課金トップパズドラーのね、俺と、ぜひ、フレンドになりたい方はね、その辺申請していただけたらというところでございますよと。あとは、ラジオネーム116番さん。いろいろとそしゃげやってみて、パズドラはまあまあでしたね。もう少しやってみようかな。強力なリーダーカード1枚あれば、その属性のサブ揃えるだけでなんとかなるのは、ちょっと興が覚めます。あと、中難易度のダンジョンが少なすぎて、簡単か高難易度の2択でだるい。ガチャの確率が他のソシャゲと比べ物にならないくらいいいので、一点狙いじゃないなら、爆死があまりない点。キャラによってはスキル上げが容易、三色陣など強力スキルで一気にボスが倒せるとかが、爽快でいいところだと思います。つらつらと書いたけど、スクフェスよりかはちょっとつまらないけど暇つぶしにはなるのでやってみてもいいんじゃないっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ人それぞれね、向いてる向いてないのゲームってあると思うから、まあパズドラね、結構いろんな友達に言ってやって続いてる人と、まあ全く続かない人とってね、分かれますから、まあその辺は難しいかなと思うんだけど、まあ全体的に見てもまあまあパズドラは面白い方じゃないかなというご意見でもありますからね。私もそう思いますよ。なんだかんだ続いてるからね、千日ログインとかも超えてるからね、というところで、最近はあれですね、あれです。ダルシ。ね。ダルシとパンドラの、何？覚醒？究極？超究極？もうわかんないね。どれがどれだかわかんないんだけど。ね。そんなの使ってます。よくね。あとは、そうだな。なんか今度、動画作りますか？ね。ボックス紹介とかね。パズドラ動画を YouTube に上げて、で、俺も YouTuber としてちょっと名を上げていくみたいな。ね。今上げてる YouTube の動画なんて動画じゃないもんね。ラジオだから。ラジオ音源をね、上げてるだけなんで、あんま YouTuber じゃないんで。もし動画としてね、やっていこうかな。みたいなところで、とても一つね、いいコンテンツだと思うんでね、パズドラ。ちょっとその辺紹介していきたいと思いますね。まあ、意外とね、この話して、そのパズドラのね、そのフレンド申請来たんだけど、いや意外とみんなやってんじゃんと思って、ね、なんかあんま食いつかないじゃない、ラジオで話しても、でもいややってんじゃんと思って、なんで隠れてねやってんのと思って、もっとお便りくれよみたいなね、やってるかやってないかみんなわかんないからさ、意外とやってんだなと思ってね、ちょっと嬉しかったところもありますという、そんなパズドラのお話。じゃあ、あと、お便りいただいてますね。そして、そろそろ2時間になりますね。っていうところなんだけど、読んでいきます。ラジオネーム、競馬能さん。覚醒の刺激の感じは、何これ。運転オナニーのそれに近いんですかね。っていうお便りなんですけども、ありがとうございます。運転オナニーってさ、その、何あれでしょ、普通の遊具っていうか学校とか公園とかにある運転でしょ、手でねぶら下がってどんどん進んでいくあれ
運転オナニーがわかんないけどもね、なんかあるんでしょう。地方によってあるんですかね。こっちのなんか東京埼玉はないんじゃないかな、運転オナニー。わかんないけど、まあ、個人個人でね、開発してるのもあるかもしれないけど、あれかい、その鉄棒とか運転とかわかんないけど、あそこで結局本来は手で握るところにまたがって刺激を起こすってことですか。いや、わかりませんね。うん、運転オナニーのなんか真相がわからないので何とも言えませんけど、多分そうでしょ。ね。そんな感じだと思いますよ。ね。だったらやるのかみたいな。よくわかりませんけども。あとは、ラジオネームガオガイカーさん。パルさんこんばんは。もう、風俗はいいですよ、パルさん。風俗はいいので、新宿二丁目、はしご酒スペシャルしましょう。ああいうお店の方はおしゃべりもうまいですから、いいトーク機会、トーク期待できますよ。粘膜の絡みもないですし、これは神回の予感っていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。粘膜の絡みの、ね、やばいのしか想定できないんですけども。女性器に挿入の方が全然病気のリスク低いんですけど、みたいな。ね。二丁目になるとちょっと、ね、病気の可能性がかなりアップするようなところに挿入する形になるか、挿入される感じになっちゃうんですけどっていうね。そんなところで怖いです。ね、二丁目、怖い。二丁目でモテそうな感じすんだよな、俺。ねえ、あくまでそんな気がしてるだけですけども、あるんだよね、そういうのね。男にモテんのよ。いや、そんなわけないよ。告白とかされたことないからあれなんだけど。だから男が意外と俺のこのセンスをさ理解するから、なんでお前理解してんだよっていうような感じで、なんでお前俺のことそんなになんか持ち上げてくれんのみたいないうのたまにあんだよね。ある。その小学校中学校高校その後とかでもなんか、その集団の中で一人ぐらいはなんか知んないけど俺を一目置いてくれる。なんなんだろうな、あれな、謎なんですけどね。まあそれは別に男にモテてるってわけではなく、ね、人間力、ね、だと思うんでね、二丁目行っても大丈夫な気はしてますけども、ちょっとその前にソープ行きたいと思います。あとはラジオネーム、125番さん、いいかいパルさん、俺たちは挿入の話が聞きたいんですよ。なぜかってパルさんはプライベートの身内の話はしないだろ。彼女できても挿入の話絶対にしないじゃん。だから挿入を求めてるんだよ。ビバ挿入、挿入祭りじゃわっしょいわっしょいしたいんですよ。お願いします。五章だからおじさんに挿入してくんろっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。ここもちょっと二丁目の香りがしてきましたけども、挿入の話が聞きたいんだね。挿入ことだね。今はあの面白いやつ言いましたけどもね、挿入の話、そういうことだったんだね。気づかなかった。なんかソープに行くとか行かないとかで行ったらこんなんだったよぐらいでいいのかと思ったんだけど、そうだよね、俺が挿入したっていう話をしてないんだもんね、このラジオでちゃんと。だからそんなね、なんか友人知人ね、それこそ恋人とかの話をさ、そんな詳しくできるわけでもないからね、あんましないですけども、ソープだったらねできるからね。じゃあ期待に応えられるようにね、1ピストン1ピン1ピストンごとの感覚までもね、ちょっとご紹介していきたいと思いますんでね、そのうちソープ行った時にはね、何ピストンで射精したとかね、その辺もね、あのチンコにあの万歩計つけてやっていきたいと思いますんでね、ご期待いただきたいと思います。あとはラジオネーム126番さん、パルさん、多分この国じゃいろんなしがらみがあって踏み切れないのかもしれませんね。一度タイに行ってみてはいかがでしょうか。あの国でナイトツアーか何かで流されれば弾けられるかもしれませんよ、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そういうのはあると思う、正直なところ。そのやっぱり日本だからっていうのはあるのと、
なんだろう、ちょっと抑制されちゃうところもあるんだよね。抑制できちゃう。だけど、うん、海外に行ったら、うん、違うのかもね。わかんないけど、行ってないからわかんない。ね。だからもう、海外行っても変わんないよとは言わないよ、そこは。行ってないからわかんないもんね。そう、行って、みんながそんな感じになってて、わかんない。もう街中でさ、なんかその麻薬とか燃やしてるような空気が流れてるかもしんないじゃん。でそしたら俺もラリっちゃうからさ、行け行けってなっちゃうかもしんないしさ。まあそんな環境ないと思うけど、でもね、パクチーパクチー食いまくったらさ、なんか変なテンションになっちゃうかもしんないじゃん。わかんないからね。だから、ただタイに行くか行かないかっていうね。トイレが綺麗か綺麗じゃないかで行きたいんだよね、俺はね。海外に。海外行くとさ、トイレが水洗便所。でも、その髪が一緒に流せないとかって結構あるじゃない？まあ、そもそも水洗ってだけでもありがたいんだけど。日本と同じとは言わないけど、近しいところに行きたい。海外行くんだったら。うんこ超多いからさ。ご飯食べたら絶対トイレ行っちゃうから、トイレすげえ重要なんだよね。そういう意味で。ね。まあ、でもわかんない。そのトイレとかの関係も含めて、不便な環境とかも含めて、またなんか、違う気持ちになるのかもしんないな。わかんないけどね。まあその辺はいつか海外旅行行った時に、ね。何かしら、海外旅行行った時に、例えばそういうお店に入って何かやったっていうのは、あんま言えなくない？行ったことないからわかんないけど、あんまり言っちゃいけないようなこと多くない？ね、例えばすごい若い子が、ね、20歳って、20歳って言ってるけども明らかにとか、ね、わかんないじゃない、そんなのね。でもなんか言ったら危なそうみたいなところもあるからさ。まあ、行かないからわかんないんですけどね。まあ、そんなところですね。あとはラジオネームさくらさん。病気やばいよな。治る病気だとしても、通院するときの屈辱はやばいだろうなって、ね、お便りいただきました。ありがとうございます。本当だよ。先生って。チンポの先から海が止まんないんですけど、みたいな。いたたた、みたいな。そんなんやだもんね。これ、なんか、原因わかります？って先生に言われて。この間ちょっとソープ激安ソープに行ってって、でこの間の話をさ延々としてね、もう次待ってる患者さんもいるのに1時間喋って、いやそんなことでねっつって、でソープ行ったんですけどもっつって、ね、まあ開けてみたらね、海外のモデルさんの写真をトリミングしてるのがね、そのサイトに載っちゃってまして、その子を指名して行ったんですけどもねみたいな、その1時間喋っちゃってでみたいなね、で病気もらっちゃったんですよーってね、じゃあお薬出しておきますからーってね、じゃあ次の方どうぞーってね、そんなんねー、まあ病気怖いですね。なるべく万全な体制でいきたいと、ね、病気がなるべくかかんないようにねしたいと思いますから、ちょっと激安ソープかっこ外国人は控えたいと思います。あとはラジオネーム他いっぱいあんだよなぁ。いっぱいある。どうしよう。意外と、ある。困ったね。あ、そうだ、一個ね、ちょっと読んでおきたい。ラジオネーム121番さん。こんにちは。ポッドキャスト、童貞ネットのラジオを2015年から聞いているものです。ポッドキャストで聞いておりますが、第359回がアップされていません。パルさんが就職が決まり、とても重要な回ですのでアップできませんでしょうか。どうかご検討のほどよろしくお願いいたしますというお便りいただきました。ありがとうございます。そんなお便りいただいたからさっきチェックしたんだけど、アップされてるんだよね。なんだろう、 iTunes そのポッドキャストの方でアップされてないのかな。もう一回ちょっとアップし直してみようか。そしたら変わるかもしんないけど、一応ホームページ見る限りでは MP3 のデータは上がっていたので、まあ最悪それで聞いていただけたらなとは思うんですけども、ね、そこはさっき確認してアップされていたので、ね、ちょっとそこをあの後で私ももう一回チェックしておきたいと思いますけど、まあ見る限りはアップされてたんで、なんかうまくやったら聞けるんじゃないかなとちょっと思っておりますと。 というところですね。あとそうだなぁ、読みてぇなぁ、読みてぇのいっぱいあんだよなぁ。どうしよっかなぁ。全部長い話になっちゃうから。ちょっと来週読もうか。ね。来週にしよう。じゃあ、他。ちょっと、じゃあ、今日、喋れなかった話、ざーっと喋っていくよ。来週になっちゃうとまたあれなんでね。他、今日喋りたかったこと、そう。前に私、ゲストで、ね、出させていただきました。サーファーズレディオショーなんですけども、こちら、ポッドキャストのランキング、行政、団体ジャンル、1位になってましたね、この間見たときにね。もしかしたら何回もなってるかもしれないんですけども、たまたまこの間見たら、1位になっていて、さすがだなと思って。やっぱこうやってさ、なんかちゃんと実績残したいよね。この童貞ネットほど実績を残していない、ね、感じあるじゃない。言えないじゃん、なんか。どんなことを今まで実績あんのって言われて。あー、わかんねえなーって。たまーに、なんか年に1回2回ぐらい、ポッドキャストの総合ランキングとかで、なんか150、100位以内に入ったことはありますとか、そんなんじゃん。なんかもうちょっと。ね。ゲーム趣味ジャンルで、だいたい1位取ってますとかね。言えたらいいんだけどなと思うんだけどね。その辺も含めてちょっと新しいラジオに関してはね、実績が残しやすいような感じでやっていきたいなと思います。ね、そんなちょっと、私もやる気になってくる。ね、そんなところでございます。あと、そうだね。前回も言ったと思うんだけど、人と関わらないとできないようなことをやりたいと思ってます。ね、それをちょっと考えながら、平日過ごして、土日にそういうのを参加できたらなと思うんで。基本的にさ、何かイベントとかって、その日のその日で参加ってできないじゃん。結局。前もって参加しますって言って参加しないといけないから、それがね、ちょっと俺、向いてないんだけどさ。まあ、そんなところをね、考えましたんでね。人と関わらないと、何事もなんか、発展。いや、発展するんだよ。関わらなくても。でも関わらないと、やっぱ発展が遅いんだよね。っていうのはありますんで。ね、恋愛もしかりですよ。一人でいろいろやっていったらいつかはもしかしたらね、何かきっかけがあってあるかもしれないけど。よくない。ね。やっぱり、何か夢とか、ね、恋愛とか、何でも仕事もね、人が絡んでくるもんだからね。一人だとなかなか難しいのはありますから。ね、人と関わっていこうということを思ってます。あとは、あ、そう。バッティングセンター行ったんですけど、この間、土曜日ね、昨日か。行って、で、久しぶりにバッティングしたいなと思ってさ、最近メジャーね、漫画読んでるから、どんどんバッティングしたくなっていっちゃって。んで、打ったんですけど、もう途中でね、何回やったのかな ?4 回ぐらい。打席に立って、ね、やったんですけども、久しぶりにね、スイングしたらね、腰痛めちゃって。家帰ってくるまでは全然平気だったんだけど、帰ってきたら、あ、やべえっつって。もともと俺ヘルニア持ってるからさ、中学校ぐらいからヘルニアで、まあ、そんなに激しい運動しなければ、そんな、なんないんだけど、やっぱりそれ腰の回転するじゃない?バッティングって。痛めちゃったんだよね、と思って。今日なんとかなったけど。こういうの何回か繰り返すと危ないからね、ちょっとまた、感知してから行きたいと思うんだけど、ね、右打席でも打って、左打席でも打ってね。いや、意外と、続けたら、もうちょっとうまくできんじゃないかなと思うんだけどさ。ちょっとコツを一個つかんでね。右打席、な、一郎みたいな感じよ。右打席の方が当たるのよ、俺。なぜか知らないけど。で、左打席は、当たるんだけど、感覚がちょっとやっぱ違うの。だからその右打席の感覚を左打席で出せたらなと思っていたら、ちょっと出せたんだよ、今回。グリップの握りとか、左手の握り方をさ、ちょっと変えて。ね。とか、そんなのあったからさ、もうちょっと行きたいなと思ってるんだけど、ね、腰痛めちゃうからなと思って。やめました。ね。ちなみに野球経験はございません。でも、ね、重いバット、マスコットバットは持っています。というね、謎な感じ。なんだろうな、親父とキャッチボールしたりとかするぐらいだったかな。あと友達とキャッチボール。 基本キャッチボールだよね。バッティングってなかなかバッティングセンター以外じゃできないじゃん。飛んでっちゃうから。あとキャッチャーもいないしみたいなところもあるし、そんなところかな。なんかあれだな、小学校の頃一回ソフトボール大会には出たけどね、クソみたいな結果で終わりましたけどね。そんなところだな。あと今週タバコ買ったんだよ。すごくね。15年ぶりぐらいに多分タバコ買ってんだけど、なんか無性にタバコ吸いたかったってわけじゃなく、あのさ、一回吸ってみたかったタバコがあって、あの若葉っていうさ、若葉っていうタバコがあるんだけど、ね、タバコっつったらなんかみんなね、なんかセブンスターとかね、マルボロとか思うんだけど、あのひらがなで若葉なんですけども、これなんかじいさんばあさんが吸ってそうなねやつなんだけどさ、昔から、まあ、昔、コンビニでバイトした時とかにさ、置いてあんの、まあ、その時から知ってたんだけど、若葉って、と思って。で、安くてさ、で、しかも、なんか、すげえなと思って、こんなの売ってんだなと思って、こんな日本製のなんかすんげえなと思ったんだけど、吸ったことなかったの。で、たまたまなんか、あ、そうだ、俺若葉吸ったことねえやと思って、ちょっと一本だけ吸いたいなと思ってさ、どんなものかと思って、で、タバコ、ほんと久しぶりに買ってさ、ライターも一緒に買ってさ、吸ったんですけどもね。まあ、一本吸って、まあ、こんな感じか、つってね。で、今手元にありますけど、まあ、吸わないよね。吸ったところでっていうね。なんにもなんないからね。まあ、ただストレス社会だからね。もしかしたらなんかストレス溜まっちゃった時にはね、吸っちゃうかもしんない。若葉を。ね。もう家帰ってきて、うーっつって、もうやだーっつって、ね、酒だーっつってね、あの、ウイスキー、バーボン、ね、引っ張り出してきて、飲みながら、若葉ーっつってね、若葉吸うみたいなところで。で、なんか、手足がね、冷えてきちゃって。ね、タバコ吸うとね、俺ね、ちょっと手足冷えちゃうから。ね、血管収縮しちゃうからね。ほんで、うー、寒いーっつってね。で、お風呂入って温まろうっつって温まってね、じゃあ寝よう、みたいな。そんな変なね、ストレスの発散の仕方するかもしんないですけども。まあ、そんなのが今週ありましたというところ。長いですね、今日ね。まあ、こういう日もあるでしょうと。長すぎるんじゃないの、ちょっとね。明日も仕事だよ。ね、みんなもそうでしょ。だから2時間過ぎちゃダメだね。と思う。やっぱ1時間かな。1時間も短いんだけどね。もうこの2時間のスタイルがもう何年も続いてるからさ、それねえよりも短いと、あ、短いなってなっちゃうかもしんないけどさ、でもあれだよね、その1時間の回があったりとか2時間の回があったりとかっていうのがバラバラとしてると、みんなの生活スタイルもおかしくなっちゃうんだよね。2時間っていうのをある程度計算した上で聞いてるからさ、いいんだろうけど、これが1時間になっちゃったら1時間で聞くっていう生活スタイルにするわけじゃん。でもそんなのにたまに2時間になっちゃったりとかしてみたいなのが繰り返されると、なんか今日は早で明日は遅番みたいな、そんなの繰り返すとなんか体調崩すじゃない。一緒かなと思うんで、2時間だね。だから1時間で1回締めるけど2時間喋るみたいなね、お別れのコーナーがね、2時間で、それが2時間あったら大変だけど、普通のメインで喋りたいこと1時間、それ以外のコーナーとかお便り読むのをその後の1時間みたいなところにしようかなとかちょっと思ってます、改めてね。でも2時間のスタイルにしていった方がなんかみんながいいんじゃない。俺もそうだし、喋りたいしね、みんなもその方が少しね、時間の配分がわかるかなと思うので、というまあそんなところでございますと。で、他に、今日お便り読めなかったのもあるんですけど、ちょっと読みたいのすごいあって、ただ長くなってしまうのでということで、来週読みたいと思うんですけど、ね、早めにちょっと読んでおきたいところありましたから、来週、ね、忘れずに読みたいというところでございます。じゃあ、そんな感じで、今週は以上ですね。で、来週なんですけども、来週は3月なるんだね。3月6日の日曜日のまた23時からね、やっていきたいと思います。早い、3月なっちゃうってさ、ねえ、3月は何かしよう。 ね、何か形に残そう。多少ね。まあ、俺もそうだし、みんなもね、なんか、何も結局できないであっという間だったなっていう人いたら、何かしましょうと。ソープ行ったことなかったらソープ行きましょうみたいな。ところだからね。いや、パルさんが行ったら行くよ、みたいな。言う人いるかもしんないから。ね。まずじゃあ、ピンサロから始めよう。ね。俺がピンサロ行ったら、ピンサロ行こうよ、みたいな。ところで、っていうね。そんな感じ。まあ、ちょっと、今週、来週ぐらいで、ね、ちょっとパソコン買おうかな、みたいな。また買ったらね、何買ったよとかっていうのもちょっと、お伝えしたいと思いますんでね。まあ、そんなところでございますと。ね、今日もね、長いお時間、お付き合いいただきまして、ありがとうございました。またね、来週もやっていきたいと思いますんでね、聞いていただけたらと思います。それでは、また来週お会いいたしましょう。さようなら。